それでは本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の箇所はヨハネの手紙第1の1章の5節から10節までです。第1ヨハネの手紙1章の5節から10節までです。それではお読みいたします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというのなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。アーメン。それでは、再びキリストの血と光の中にという題目で、国村牧師よりメッセージを通じて御言葉を取り継いでいただきます。
タラパン伝道運動の中心は福音です。福音はマタイの福音書の16章の16節。イエス様は神の御子、キリストです。これが福音です。で、この福音は十字架の上で全て完了しました。ヨハネの福音書の19章の30節。皆さんが抱えている全ての問題は終わっているということです。で、この福音に答えを出した人は、残りの生涯が伝道と宣教に変わっていきます。伝道と宣教が全てではなく、福音が全て、そこから始まらなければなりません。ですから私たちは今日もただイエス様がキリスト、この信仰告白で今日も礼拝を捧げています。この信仰告白を持っている人は神様によって生まれた人です。肉によって生まれたのではありません。神様が私たちを呼んでくださいました。そしてその人はアブラハムの子孫、祝福の源とされました。ですから本当に福音というのは素晴らしいものです。で、この福音の素晴らしさを毎日味わって、そして人々に明かしする、それが私たちのミッションです。以前はこの福音を知って礼拝を捧げる、そのような人たちはこの教会の近くにいる、そういう人たちだけと、そのように私は考えが縛られていました。それで新宿から5月先月に礼拝の場所をこの千葉の幕張に移しましたから、今度は幕張の中心の方々、千葉の方々がこのところに神様が導いてくださるのかなと、そういうふうに考えていましたけれども、先週街道礼拝が千葉に移ったということをご存知の方が東京からわざわざこの地域にまで来られました。本当に礼拝を捧げる場所とか時間というものは、そのように人間の考えで制限されるものではなく、それはそれを超越するものだということが分かるようになりました。で、そのような考えを私は持っていましたから、インターネットでこの YouTube の生放送、あるいは録画したもので日本福音化、世界福音化をするということは不可能だと、そういうふうに考えていました。で、20年前に長老からインターネットで7000の専門分野を生かす日本語の通じる、そのような弟子を探してくださいと、そのような要請を受けたときに、 私の考えは当時はそれは絶対に不可能だと、その考えに縛られていましたから、その要請に対して答えることができませんでした。しかし今はこの YouTube の生放送、それは私がするとかそういうことではなくて、神様はそのインターネットの放送を性別してくださって、日本福音家、世界福音家のために神様は用いてくださる。それで神の恵みの選びによって残されているそのような7000人を探すことはインターネットを通しても可能だという、その考えが私の中に生まれました。しかしその時に重要なことは何でしょうか。それは福音を正確に知って体験して味わっているかということです。そうでなければただ生放送している、ただそれで7000人が見つかるということではない、そのように私も自覚しています。ですから福音をまず正確に知らなければなりません。知ったならば今度は聖霊に満たされるという、そのような体験が必要です。その体験は昔の話ではどうにもなりません。毎日日々それを味わうということが鍵です。で、タラパン伝道運動の教会に通っているからといって全ての人が福音を知っているのではありません。ある時こういうことをそのタラパンの教会に通っている方から聞かされました。私は今まで一度も罪の告白をしたことがありませんと。で、その時思わず心から声が出そうになりました。と、そんなことを言う人が一体いるんだろうかと、ありえないと私はそういうふうに思ってましたので、まあ冷静に、どうしてそういうふうに一度も告白をしたことがないんですかと聞いたら、それは悪いのはすべてサタン、悪魔だからですと、その人は確信を持って答えていました。もちろん私も悪いのは悪魔だということは知っています。だからといって私たち人間の方で罪の告白をしなくていいということは絶対にありえないことですから、本当にその人の聖書の中にはこの第一ヨハネの手紙の1章の9節の御言葉というのがないんだろうかと、本当にそういうふうに思いました。反対のこともありました。いつも私はその心で思うこと、考えることが悪いことばかり、汚れたことばかりなので、もう四六時中私は悔い改めばかりして過ごさなければならないんですかと、まあそういうふうに正直におっしゃっていた方もいらっしゃいました。またその方もこのヨハネの手紙の第一の一章の七節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますという、この御言葉がその人の聖書にないんだろうかと、まあそういうふうに思わされました。過去現在未来、私たちが自分でわからない、気づいていない、意識してない、そのところにまでイエス様の血の力が働いています。ですから四六時中罪の告白をしなければならないということではありません。サタンはそのように私たちに極端な考えを吹き込んで、あ、そうなんだと、そのように縛り続けています。ですから私たちの考えというものが、サタンから来る考え、あるいは世の中から来る考えであるならば、イエス・キリストの皆の権威を使って縛り退ける必要があります。それで正確に福音を知るということがどうしても必要になります。御言葉の戸が開いて、今日も私たちの心、魂に光が差し込んで、あ、本当に悟りが与えられる、それが必要なことですから、御座の前に出ている皆さん一人一人にその祝福が与えられるように、主の皆でお祈りをいたします。それでキリスト者となったということはどういうことでしょうか。それは血の、イエス様の血の注ぎを受けているということですから、 その血の中には何があるのでしょうか。レビ記の17章の11節というところに、命があるってあります。血の中には命があります。命として贖いをするのは血だからです。血が流されなければ罪の許しは絶対にありません。どんなに良い捧げ物を神様の前にその人が捧げたとしても、その人に命は与えられません。ですから必ず血が流されなければなりません。キリストが女の子孫として罪のない方としてこの世に来てくださって、十字架の上でその命を捨ててくださいました。人の子が来たのは使えられるためではなく、使えるためであり、多くの人の贖いの代価として命を捨てるために来たとあります。命を捨てるために来た、それは私たち死んでいるものに命を与えるためです。その命とは永遠の命です。その永遠の命を見たとヨハネは告白しました。命を見た、永遠の命を見た、命の言葉を見た、それは実際に体験したということです。目の前に人間となって来られたイエス様が十字架の上でキリストの働きを成し遂げられて血を流されました。それを見ました。ですからその命は、血の中には命があります。そしてこの命を信じたということ、自分の中に永遠の命が来ているということの証拠が、御父と御子との交わりの中に入っているということです。私たちが礼拝をこのように捧げているということは、御父と御子との交わりの中に今入っているから礼拝が捧げられています。それから2番目に、血の中にあるものは何でしょうか。それは力です。ヘブル人への手紙の9章の14節です。生まれながらの人間の良心というものは死んでいるとあります。良心を神様は作ってくださった。もともと最初の人間の中には良心というものがありましたけれども、しかし悪魔に騙されて、そして死んでしまった、魂が死んでしまった人間の良心というものは死んだ良心です。死んだ良心がするのは死んだ行いですとあります。今も多くの人々がいろんな行いをして生活しています。そのすべての行いは死んだ行いということです。人間の目から見たら素晴らしい行いをしているというように見えるでしょう。しかし神様からご覧になったら、みんな死んだ行いであるということです。その死んだ行いの代表的な行いは偶像礼拝です。八百万の神々、いろんな宗教に人々が仕えています。それが両親が死んでいるからです。両親が死んでしまっているために、あ、これは汚れたことなんだと、偶像礼拝をしている人たちはそれが全く悟れませんから、何かすごく清い行いをしている、この宗教をして私は少し清くなっているかもしれないと、両親が死んでいるということはそのように完全に違った感覚を持っているということです。そこから私たちが解放されるために、十字架の上で両親に血が注がれました。するとその死んでいた両親が清められるとあります。で、旧約聖書の中で赤い雌牛を全焼の生贄として焼きなさいとあります。そしてその雌牛を焼き殺した後、残るものは何でしょうか。それは灰です。灰の中にその水を注ぎます。 水と灰が混じります。その水を汚れた人間に降り注ぐと、その汚れた人間が清くされるとあります。これが雛形です。動物の血でさえも汚れた人間に降りかけると清くなるとすれば、まして罪のない、傷のない、そのイエス様が流された血の注ぎを受けた人間というものは、その良心が清くなります。元々のその良心が回復します。回復した証拠は何でしょうか？今までどんな行いをしていたとしても、どんな礼拝を捧げていたとしても、すべての自分がしていたことは汚れていたということがわかるようになります。するとどうなるのでしょうか？熱心にキリストに仕えるものとなります。自分のために命を捨ててくださった。血を流して死んでくださったキリストにだけ私は仕えたい。もう偶像には仕えたくない。その人の心の中にそういう心が生まれるようになります。それが力です。生まれながらの人間にはそのような偶像から解放されて、私はキリストに仕えるという、そういう力を持つことのできる、そういう人は一人もいません。それから血の中には癒しがあります。第二コリント人への手紙の10章の4節と5節です。すべての人の心の中には生まれつき神のようになりたいと、そのように願ったアダムの血が流れています。本人も生まれた時から自然に、私も神のようにと、私が計画して、私がこれを実行してと、これを成功してと、いろいろな考えに縛られていますけれども、それがサタンが立てた要塞のようなものです。バベルの塔のように、年がいけばいくほど、どんどんとそのような考えが高く塔のように立て上がっていきます。本人はそれがバベルの塔だということには気がつきません。しかし実際にそれは神様に敵対しているということです。人間には神様のようになることは、それは絶対に不可能です。作られた被造物が作り主のレベルに行くということは、それは知識的に考えてもありえないことです。ありえないんですけれども、なぜか生まれた時からそのようなアダムの子孫として生まれたその本能が全ての人の中にありますから、私は私の考えというものに縛られています。しかし、その考えにキリストの血が注がれたらどうなるのでしょうか。キリストの血の中には、父の御心、父のご計画には、死に至るまで、十字架の死に至るまで従いたいという、その服従の形が含まれています。別の言い方をすると、謙遜さということです。それで、その人の考えに、キリストの血が注がれたときに、自分からそう思うのではなくて、自然にその人の内側に、ある御霊、聖霊がその人の内側に働いてくださいますから、キリストの形作られていきます。そして、私もキリストのように、自分の力ではなくて、本当に私の内側に働くキリストの力によって、神様のご計画が成し遂げられるように生きたいと。それが、キリストの要塞がその人の中に立て上げられるということです。すると、以前立っていたサタンの要塞、悪魔の要塞が砕かれます。キリストの御言葉に私はついていこうと。それが絶対に崩れることのない要塞となります。暗闇の力もそのようにサタン、キリストの要塞を打ち砕くことはできません。キリストの要塞が本当に固く立てられた人は、死に至るまで 従うことができますから、ステパノのように殺されようとしても問題がありませんでした。天が開いてキリストが神の右の座で私のために今立っておられる、それが見えますとまで告白することができますから、何も問題がないということです。二つ目に、私たちはキリスト者であるということは光の中にいるものであるということです。それは神は光であって、今日の本文の中にありました、第一ヨハネの1章の5節、神のうちには暗いところが一つもない、反対に人間は闇であって、人間の中には明るいところは一つもありません。それが神様から離れて罪の中に死んでサタンに支配されている人間の状態です。で、闇の中にいるそのような人に対してサタンが働きますから、悪魔の子供というその身分ですから光を見せようとします。いろいろな偽の光を見せます。そして宗教へと異端へと人々を導いていきます。サタンでさえも光の御使いのように変装するとありますように、その御言葉が実際に成就して、私はこういう光を見ました、私はキリストです、そういう人たちがどんどんと増えて、多くの人たちはそのような宗教の中に入ってきます。光を体験したと、そういうように証しをする人もいます。また倫理とか道徳というのは教えとしても美しいものですから、そのような中に入っていく人たちもいます。しかしそれは神様の光の中に入っているということではありません。人間の方から光の中へ入っていくことは不可能です。闇は光を悟れません。ですからキリストの方から光を放ってくださいます。ヨハネの福音書の1章の5節、キリストは光としてこの世に来られたとあります。それはすべての人を照らす光がこの世に来てくださいました。2000年ほど前の話ですけれども、言葉は人となってこの世に来られて、肉体を持ってこの世に来られて、人々に光が何かということを悟ることができるように、神は光であるということがどういうことなのかということを解き明かすために来てくださいました。ところがほとんどの人たちはこの方を受け入れませんでした。しかし受け入れた人は光の中に入ることができました。なぜでしょうか。自分の心の中が本当に闇だということに気がついたからです。キリストがその私たちの心の闇を福音の光によって照らしてくださった時に初めて、闇の心、罪の心、死んでいる魂というものに光が照らされますから、あ、私はこのままでは滅びる、だからキリストが十字架で血を流して死んでくださったこの福音を信じて受け入れようと、そのようにして受け入れましたから、光の中に入ることができました。キリストの御顔に輝く神の栄光が見えるようになります。キリストが今御座におられて、栄光と誉れの冠を受けておられます。そしてその方が命の光を私たちに照らしてくださいます。ヨハネの福音書の8章の12節、イエス様を信じて受け入れたということは、その人の中に 御言葉が入ったということです。それでイエス様がおっしゃいました。私は世の光です。私に従う者は闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。もうすでに命の光をその人は持っています。それは御言葉がその人の中にあるということです。神の言葉がその人の中に入った時に見えてくるものがあります。何でしょうか？先ほど言いましたように、今日の本文の中に、私は神を知っていると口では言う人たちがたくさんいます。口で言っているその言葉が本当にそうではないというのが今日の御言葉です。口で私は神を知っている。私は神と交わりを持っていると口では言っていても、実際にはその人は闇の中にいる。それが当時の人たちでした。当時の人たちは皆、私は聖書、律法を持っている。神は創造主である。万物を神は作られた方だ。だから私は神を知っている。私は神と交わりを持っている。口でみんなそのように告白していました。しかし、実際は闇の中を歩んでいた人たちです。その証拠は何でしょうか？イエス様がその人たちに向かって、あなた方の父は悪魔ですと言いました。悪魔の子供は光の中を歩むことは絶対に不可能です。光と闇は交わることができません。ですから、当時の人たちは、どんなに私たちは神を知っている。私は神と交わっていると、本当に口では思っていて、そのように告白しても、実際にはそうではないんだということがわかるようになります。このキリストが光であるということを信じて受け入れた人はということです。人を見るときに、あ、宗教やってる人たち、私は神を知っている。こんな体験をしたと、みんなそのように証をします。しかしそれは、キリストを誠の神として受け入れた人の証ではありません。ですから、あ、こういう口でいろんなことを言っていても、それは皆違うんだ。依然としてこの人たちは闇の中を生きている、闇の中を歩んでいる人たち、一度も光を見たことのない人たちなんだということが分かるようになります。命の光を持っている人はどうなるのでしょうか。私についてくるものはとイエス様がおっしゃいました。その人たちは命の言葉に自然についていこうと思います。ですから、主が私にどういう御言葉を与えてくださるか、それを聞きたいと、そのように思うようになります。キリストは誠の預言者ですから、私たちに御言葉を与えてくださいます。もし今日、御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならない。心を開いて、幼子のような、その素直な心で、あ、これは、この約束は、イエス様が私にこれからなさろうとしていること、未来のことについて、前もって伝えてくださっているんだ、と、誠の預言者の働きが、キリストの働きですから、御言葉をもって私たちに働いてくださいます。それが光の中で、生きるということです。キリスト者は地の中、光の中で生きていますけれども、それが3番目に、御言葉の中で生きるということです。ところが、実際には、今、働いている存在があります。目には見えませんけれども、御使いが天から落とされました。そして、人間を死と闇の中に招こうというその力が働いています。黙示録の12章の9節。 天から落とされた御使いはサタン、神に敵対する者、悪魔、私たちを惑わす者と今も働いています。またヘブル人への手紙の2章の14節、悪魔という死の力を持つ者が今も働いています。その悪魔が神の子供たちをもう一度自分の子供にすることはできませんけれども、騙してその惑わして神様との交わりを引き裂こう、今もそのようにして働いています。それで悪魔の惑わしに騙された人はどうなるのでしょうか。罪を犯した時に私たちはもう賛美の生贄を捧げることができなくなります。喜びが消えるからです。罪を犯した、悪魔に騙されて罪を犯したということは御父と御子との交わりから断たれてしまいますから、自分の中にもう喜びがなくなってしまって賛美ができなくなる、祈りができなくなって感謝ができなくなる、そして礼拝を捧げることができなくなると、そういうような状態になってしまいます。交わりを失うということはそのような霊的な状態になってしまうということです。しかしたとえそうであったとしてもということです。主は十分な恵みを与えてくださいます。エレミア以下の3章の23節と24節、このところで主の恵みは朝ごとに新しい、主の憐れみは尽きないからだとあります。私たちの側では罪を犯した時にどういうふうな感じになるかというと、以前あった神の平安から私は遠のいてしまい、福音で幸せだった幸せはどこかに行ってしまい、神様から与えられた望みは消え失せたと、もうダメだという、そういう感覚になります。しかしたとえそうであったとしても神様の恵みは十分に備えられているということです。なぜでしょうか。神は真実な方です。神様が真実な方であるということは、約束は絶対に変わらないということです。神様は正しい方です。神様が正しい方であるということは、義なるキリストということです。キリストは義なる方ですから、どういうふうにおっしゃってるでしょうか。キリストは昨日も今日もいつまでも変わらない方です。それで永遠の愛を持って皆さんを愛してくださっている方ですから、見放したりしません。罪を犯した、もうこの人はもうダメだと。神様の側ではそうではありません。人間の側ではそう騙される人もいます。私はもうダメかもしれないと、闇の中に再び入ってしまったと、滅んでしまうかもしれないと、そういう霊的に敏感な人はそこまで行ってしまいます。しかし実際には大丈夫ということです。神様の恵みは十分に準備されています。それで再びキリストの血と光の中に入る、その道が自分の罪を告白するならということです。第一ヨハネの手紙の一章の九節、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますという御言葉が成就します。で、この時に大事な重要なことは、自分のその本当の状態を素直に認めるということです。聖霊が私たちに働いて罪を悟らせてくださいますから、その時にいや私は犯していないとか、これはサタンが悪いんだとか、これはあの人のせいでこうなったんだと、多くの人はそのようにして自分にその聖霊の働きを受け入れようとしません。すると本当に暗闇の中にとどまってしまいます。しかし神様は恵みを与えてくださって、そのような状態から 再び回復するようにその働いてくださっていますから、その時に本当にそれは私ですと言えばいいわけです。それがダビデでした。ダビデは本当に私は罪を犯しましたと言いました。その時に神様もあなたの罪を許されました。ただ罪が許されて清められるということだけでも本当に恵みであり感謝ですけれども、それで終わりではありません。それは当然必要なことですけれども、ただ罪が許され清められるというだけで終わるのではなく、ダビデの生涯はどのようになったのでしょうか。ダビデの晩年の告白は、富と誉れは御座から来ますと。確かに以前そういうことがありましたけれども、神様の祝福はそれで尽きることがありませんでしたということです。神様はそのようなダビデの罪を許してくださっただけではなく、ダビデに対して全ての祝福を注がれました。それで晩年、私は神様のために神殿を建てたいと、そういう志を持ちました。自分では立派な王宮に住んでいるんですけれども、王宮よりも神殿、神の家ということです。主の家に私は住まいたいです。なぜそのようにダビデは思ったのでしょうか。恵みと慈しみが毎日ダビデに追いかけてきたからです。それはいつもダビデは私の杯は溢れていますと、そのような告白をしました。私の杯は溢れていますというのは、ただブドウ酒の杯がいっぱいだと、溢れるほど王ですから杯が注がれるという意味ではありません。霊的に言うならば、私の神は私の頭に油を注いでくださいます。聖霊の満たしがその人に与えられているので、私は十分な恵みを日々受けていますという告白です。それが再びキリストの血と光の中に回復した人の告白です。ですから私たちも今日御言葉が私たちの心に照らされて、 何かしらの罪の、今まではそれは自分では認めたくないと思っていた、そういうものがあったとしても、素直に神様の前に告白した時に、その罪が許されて清められるだけではなく、キリストの命の中、光の中、そして御言葉の中に私たちは回復される、そのような恵みが礼拝の中に注がれていますから、大胆に恵みを受けるために御座に出ようではありませんか。今日御言葉を聞いて、本当に私たちに神様が祝福の中に迎えてくださっているんだ、だから私は今日も永遠の命の中、そして光の中、そして御言葉の中に私はとどまっている、そのような確信が与えられる皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、今日も新しい恵みと尽きることのない憐れみを私たちに注いでくださった主に、すべての栄光と誉れと賛美をお捧げいたします。礼拝を通して主がすべての栄光をお受けください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。